東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
寺田健一のシネマプラネット。この映画は映画好きおじさん、ただ健一によるちょっと映画が見たくなる、そんな情報をお届けする番組です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ただ健一でございます。今日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。いやーね、こうだんだん蒸し暑くなってまいりましてね、まあ私が住んでるね、まあ関東は梅雨というところでございまして、今日もね、雨降っているような状況であるんですけれども、まだね、このコロナというのがなかなか何でしょう、厄介に残ってますからね、マスクして外出かけるんですけれど、まあやっぱりね、暑くなりますよ。ね、で、蒸してきて、もうね、やっぱりこう、熱中症の危険なんていうのもニュースで散々言われておりますけれども、ね、こう、マスクしながら、ね、こう、まあ涼しくなる、あるいはなんかね、息苦しさなくなりつつ、なんかウイルスもこう通さない、そんなマスクがね、あるといいなと思うんですけど、残念ながらね、国からもらった2枚のマスクは、なんか通気性はね、良さそうですけど、ね、なんかウイルスもちゃんとついてくれるかどうかは怪しいもんですからね、まあ、なかなか、この夏、ね、きっと涼しく感じる新しい商品とかも出るのかもしれませんけれどもね、まあ、ちょっとしばらくは、そういったところの、なんですかね、人間の戦いと言いましょうかが、続く感じになりますね。前回ね、ご紹介しました、まあ、ウイルスと人類のね、まあ、戦いと言いましょうか、を描いた復活の日というね、映画をご紹介しましたが、それにね、関する、リスナーの方からのコメントもいただいておりますので、この後ね、ご紹介できればと思います。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。今はね、スマホアプリではなくて、ウェブサイトで統一されておりますので、番組コメントも、インターネットのね、この番組のページからお送りをいただくか、番組専用のメールアドレス、ただけん@radio365.net、tadaken@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどお待ちしております。どしどしお送りください。それでは、ただけん一のシネマプラネット第56回目放送、夕暮れのかすかな光、始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介しますということなんですけどね、さっきちょっと、まあ、予告しましたように前回のね、番組でご紹介しました復活の日という、まあ、映画をね、草刈正雄さん出演の、日本映画なんですけど、まあ、そのね、番組をお聞きいただいたリスナーの方からメッセージをいただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネームマメタさんからいただきました。ありがとうございます。復活の日、まさに今の状況と似た内容の映画ですね。そうなんですよね、はい。で、自粛中映画をたくさん見たんですが、この作品はまだ見てないです。話を聞いて絶対見たいなと思いました。今自粛は解除されましたけど、まだまだ予断を許さないですね。多田さんはコロナ対策何かしてますか、といただきました。ありがとうございますね。まあ、なんですかね、自分で言うのもなんですけど、アルガトラズからの脱出でご紹介している映画はね、絶対これ見なきゃいけないっていうよりは、ちょっとね、まあ、余裕があったら見てくださいけどね、まあ、映画なので、まあ、紹介しといてなんですけど、お時間あればね、ご覧いただくには、ちょっと面白い映画かなというふうに思いますのでね、またご覧になったら感想も送っていただければと思いますが、まあ、コロナ対策、そうですね、まあ、勤め先の方はね、いまだにテレワーク状態になってますんで、まあ、満員電車も今は乗ってませんしね、まあ、やっぱ昔と比べると手洗いの回数とかね、念入りに手を洗うっていうのが一番変わったことかなと思いますし、まあ、それがね、 やっている、まあ、コロナ対策の一番かなというふうには私なんかは思っておりますけどもね。はい、豆田さんもまた、メッセージを送っていただければと思います。ありがとうございます。さあ、シネプラニュースということですけどね、今日ご紹介する最初の話題はこちらになります。シネクイント応援プロジェクトスタートということで、まあね、全国各地の映画館、特にまあミニシアターなどはね、このコロナによって結構打撃を受けておりますけれども、そんな中、渋谷にありますミニシアターシネクイント、こちらのね、存続応援プロジェクトというものが6月12日から、クラウドファンディングサービスのブースターというもので、始まっているんですね。まあ、6月12日から8月2日までのね、まあ、2ヶ月弱の期間で150万円を目標に、まあ、行っているクラウドファンディングサービスということなんですね。このシネクイント2016年に一時閉館、まあ、2018年に復活オープンするなどですね、まあ、様々なこう苦難を乗り越えながら、まあ、約20年間渋谷の街で営業してきた、まあ、映画館なんですけれども、まあ、この春のね、コロナウイルスの影響を受けてかつてない苦境に直面している。まあ、約2ヶ月間ね、休業したことで、まあ、赤字ももちろん増えましたし、まあね、営業再開した今であっても、まあ、営業時間を短くしたりですとか、あるいはね、こう密にならないように座席をこう開けてね、チケットを販売しているというようなこともあって、まあ、営業再開したといっても今まで通りのこう利益といいましょうかね、売り上げは望めない。まあ、ですので、まあ、この危機的状況を乗り越えるために、応援プロジェクトがスタートしたそうなんですね。で、まあ、クラウドファンディングですからね、まあ、募金といいましょうか、応援してくれた人に、まあ、リターンがないね、まるまる応援というコースもあるそうなんですけど、3000円でね、それ以外にもこうオリジナルグッズが送られたりですとか、あるいはね、映画の上映前に支援した方の名前を上映する、お名前上映コースですとか、あとね、好きな映画を通常料金より安く鑑賞できるチケットの、まあ、セットなど、まあ、こういったね、リターンも用意していて、まあ、より多くの方から応援してもらおうということなんですけどもね、まあ、特にね、私ちょっと、あ、これはすごいなと思ったのはですね、まあ、15万円という、まあ、募金の金額ではあるんですけれども、シネクイント3時間貸し切りコースっていうのがありまして、まあ、平日の朝9時から12時もしくは夜の8時から11時というね、3時間限定なんですけども、まあ、これを貸し切ってね、使うことができるっていう、なんかそういうね、クラウドファンディングもあるようです。ご興味ある方、クラウドファンディングサービスブースターというところでね、ご覧になっていただければと思います。さあ、そしてですね、ちょっとどっち行こうかな。近日公開予定の映画一本言っときましょうか。7月10日から公開予定の映画なんですけどね、タイトルは透明人間という映画なんですね。まあ、透明人間という映画ね、まあ、それこそ白黒の時代から何回もね、こう作られているような、まあ、そういうプロット自体はね、決して目新しいものではないかもしれませんが、それが新しく作られるんですね。ゲットアウト、あるいはパージ、このねシリーズを作ったジェイソン・ブラムが制作を担当するサスペンスということで、まあ、自殺した恋人が透明人間になって自分に近づいてくると感じる女性の恐怖を描くというね、映画なんですけれども、ちょっとあらすじ読んでみますとね、天才科学者で富豪のエイドリアンの恋人セシリアは彼に支配される毎日を送っていた。で、あまりね、その恋人セシリアさんの方が支配に耐えられなくなって、一緒に暮らす豪邸から逃げ出して幼馴染のジェームズの家に身を隠す。で、ところがですね、そのセシリアが逃げたことによって天才科学者エイドリアンはショックを受けて自殺を告げられると。で、まあ、彼が残した多額の遺産が、ね、そのセシリアの元に入ってくるんですけど、まあ、彼女はね、そんな彼が自殺するなんて信じられない、てんてんてんということで、あの予告を見ますとね、そこからこう彼女の周りでいろんなことが起こるんですよね。で、一応その遺産、多額の遺産を受け取るためには、ね、あの精神的になんか問題があってはいけないみたいな、こういう条文もあるらしくて、 ね、でところが透明人間ですからね、こう周りはこう見えない、ね、彼女だけは彼が来てるんじゃないか、彼が私を襲いに来るってね、こうだんだんこうヒステリックになってね、なってくるんです。でそれがこう予告編などではですね、まあ聞き迫る感じで、映像を見られるんですけどもね、果たしてこういう、自分に透明と人間となって近づいてくる男の存在から彼女は逃げることができるのかというね、なんかハラハラドキドキのサスペンス映画になっております。映画透明人間、ちょっとねさっき言いましたようにタイトルは古臭いですけど、まあ今こういうね CG とか使える時代ですから、現代的にものすごいあの映像で、ね、なんか怖さが襲ってくるんじゃないかと楽しみにしております。映画透明人間は7月10日から全国で公開の予定でございます。以上本日のシネプラニュースお伝えいたしました。それではコマーシャルに参ります。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
アルガトラズからの脱出。このコーナーではですね、まあ、なかなか見ることのない、隠れた名作、ね、いい意味の名作か迷いの作かは分かりませんけどもね、そういった作品をご紹介してまいりますけれども、まあ、今ねこのテレビをつけますと、まあ、もちろんそのコロナ関係のニュースと合わせてですけれどもね、アメリカ各地で、ものすごいねこう、まあ、人種差別に反対する人々のまあ、デモと言いましょうかね、抗議活動が、まあ、これはアメリカだけではなくて世界中でね起こっているわけですけども、まあ、それが非常に大きなニュースになっている。まあ別にねこの今ねこの2020年になって初めて起こった出来事ではなくて、ね、アメリカがスタートした当初から、まあ、こういったね差別というかはいろいろ未だに続いているわけで、まあ、アメリカなんていうとね、まあ、自由の国なんていう形でね、え、まあ良くも悪くもなんかこういろんな国の理想だった部分もあったりするわけですけど、こういうねえ基本的なところでまだまだだなっていう思いもあるし、まあでもね、まあそれで声を上げて立ち上がる人がいるっていうのもまだ国の救いなのかなと思うわけですけども、まあそういう意味でちょっとこのねアメリカ合衆国というところが果たして今後どうなっていくんだろうかなんていうニュースを見たときに、ちょっとね、似たと言いましょうか、内容はね全然違うんですけれども、タイトルが現状に近いような映画一本思い出しましたんで、それをご紹介してまいりましょう。今日ご紹介するのはですね、1977年のアメリカ映画合衆国最後の日というね、タイトルの映画でございます。これ監督はねロバート・オルドリッチというね、まあ、名監督ですね。いろんなアクション映画とかを撮っています。で、主演がね、まあ、名優揃いです。バートランカスター、チャールズ・ダーニング、リチャード・ウィドマークなどなど、リチャード・ウィドマークはね本当にこう非常な殺し屋みたいなね役をよくやる人で、なかなかこう彫りの深いね悪役っぽい顔をしてる人なんですけれども、まあそういう人が出ています。でどういう映画かと言いますとね、今ちょっと手元に その DVD がありますので、そのパッケージに書いてあるあらすじを読んでみますと、刑務所を脱獄した元合衆国空軍准将、ね、空軍の、まあ、偉い人ですね、ローレンス・デル、まあ、彼が主人公なんですけど、とその仲間たちが、まあ今ね、刑務所を脱獄をしてモンタナ州にあるタイタンミサイル格納庫兼発射台を襲う、ね、核ミサイルの発射台を主人公ら、まあ、がですね乗っ取るんですね。でこれなぜ乗っ取ることができたかというと、この主人公がそのミサイル基地を設計したっていう設定になってるんですよね。でまあ占拠してどうするかっていうと、アメリカ合衆国大統領スティーブンスに要求を伝えるんですね。で要求は1000万ドルの現金と大統領専用機による国外への脱出、そしてその脱出する際に大統領が人質になること、加えてアメリカの国家安全保障会議の文書9759をアメリカ国民へ、オープンにしろっていう要求なんですね。でこれが受け入れられないと、今ね自分の手元にあるその発射台にある9発の、核ミサイルを、まあ当時ねソ連ですけど、それに向かってこう撃つぞっていう脅しをかけるんですね。でまあ国の方も、いやそんな撃つにはね、そのミサイル撃つのも簡単じゃありませんから、それは脅しだろうっていうふうにね、高くくるんですけれども、まあ、さっき言ったように、まあ、計画し、ね、設計した人間ですから、彼ね何でもできちゃうんですね。で本当にミサイルをね撃ちそうになるっていうところまで行くんですけれども、でそれでまあ国の方も、いやこれは大変だ、ちょっとなんとかしなきゃっていうふうに慌ておくんですね。でまあお金をこうね用意したりだとか、まあ、国外に逃亡したりっていうのは、まあまあそれはね戦争起こるよりはいいだろうっていうことなんですけれど、最後に彼らが要求している国の文書を公開せよ、これだけはできないってなるんですね。で実はこの主人公が公開しようとしている文書というのが、まあ、これね1977年の映画って最初に言いましたが、映画の設定はその4年後の1981年っていう設定なんですね。で、その主人公が公開せよと言っている文章は、アメリカがね、まあ、非常に困ったそのベトナム戦争ってありましたね。ベトナムで戦ったかというところを、まあ、これね、国の威信のために、つまりそのソビエトに負けないがためだけにこうベトナムに戦争に行って、でね、決していい戦いじゃなかったんだけれども、ここで引いたらもうソ連に舐められるっていうこと、それだけの理由でアメリカは戦い続けて、若いね兵隊さんをベトナムというねアメリカから遠くから離れたところに行って、ね、大勢死んだと。でそれを国民に明らかにせよと、つまり戦いはただのメンツのためだったんだっていうことを明らかにせよと。ところが国としてはそんなことを言ったら国民がもう怒ってとても収拾がつかんと。で実はこの主人公のデルはそれを主張していたために濡れ衣を着せられて牢屋にそもそも入っていたっていうこともあるんですね。でまあそこからねいろいろこう、じゃあ軍隊もなんとかねその主人公の立てこもっている、ミサイルサイロをなんとかね攻撃してやっつけようとか、政治の方もなんとか彼にねこう説得をして考えを変えさせようとかっていろいろやるんですけれども、さあどうなるっていうお話なんですね。で、まあ、なかなかねちょっとまあ重いと言いましょうかね、ストーリーとしては重い話なんですけれども、まあ、これねやっぱり監督ロバート・アルドリッチさんのね手腕と言いましょうか、途中のミサイルをねこう撃つぞ撃つぞっていうシーンとか、あるいはこうアメリカ軍のね兵隊特殊部隊が彼らをこうやっつけに来るシーンですとか、まあ本当に手に汗握るシーンなんですよ。で、その手に汗握るシーンの見せ方の面白いところが、映画の画面をですね、こう2分割とか4分割とかにして、同時に起こっていることをね、いろんな場所で同時に起こっていることを同時に見せる。まあ、何年か前にね、24っていうドラマがありましてね、あれでもこう、同じ時間にこう、いろんなところで、同時進行的に起こっているものを見せてこうドキドキハラハラなんていうのはありましたけど、あれをこう40年近く前のね、この映画ではやっている。 ですんでね、もうそのシーンなんか、慌てふためく大統領、ね、こう、敵地になんとか潜入しようとする特殊部隊、それと主人公とかね、そこからこう、打ち上がりそうになるミサイルなんていうものが、本当に手に汗握るとはこのことだなというふうにして見えたりする、まあ、面白い映画です。で、まあ、政治的なね、内容の映画ということもあって、まあ、アメリカではね、撮影ができずに、これ結局当時の西ドイツで撮影をしているんですけれどもね、まあ、ロケなんかも結構大々的にやってますし、戦車とかね、ヘリコプターとかも結構出てきたりします。で、まあ、これはね、本当に映画のラストになりますので、ここでね、詳しく言うことは避けますけれども、最後の最後がね、非常にショッキングです。まあ、アメリカというね、国の、まあ、制度といえば、して言えば、まあ、そういうもんなのかなと思うこともあるんですけれども、あ、こういうふうになるんだっていうところがね、まあ、アメリカという国の、まあ、凄さでもあり、ちょっと怖さでもありと言いましょうかね。まあ、現実でもそうなるかどうかはあれですけども、あり得なくもないな、というところをね、感じさせる。ちょっと、まあ、サスペンス映画ですけれども、いろいろ考えることもあり、また、ハラハラドキドキのね、アクションも楽しむことができる、なかなかね、力作でございますので、この、1977年に作られました、アメリカ映画、合衆国最後の日、ぜひね、こちらご覧いただきたいと思います。長さ144分。なかなかのね、対策でございます。あなたの人生に加えてみてください。以上、アルガトラズからの脱出のコーナーでした。それではエンディングに参ります。
ん？何この古い小さな機械？
それは、南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュポンのスター星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
宇多田健一のシネマプラネットエンディングのお時間です。前半のプラニュースでは渋谷の、ね、ミニシネアターシネクイーンと応援するプロジェクトが始まっていますよという話題と、7月10日から公開されます新作映画透明人間、こちらをご紹介いたしました。そして、後半の、ね、アルガトラズからの脱出では、まあ、核ミサイル基地を占拠した、まあ、軍人対ねアメリカ政府の戦いを描きました映画合衆国最後の日、こちらをねご紹介いたしましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。レディオ365のウェブサイトの番組ページからお送りいただくか、メールですね、アドレスただけんアットマークレディオ 365.net TADAKEN アットマークレディオ 365.net までメールでお寄せください。またね、番組のページでは過去の放送もアーカイブされていますので、そちらもぜひお聞きいただければと思います。あとツイッターもやってますからね、よかったらそちらもフォローしてください。アカウントはただけん47 TADAKEN 数字の47ね、こちらツイッターの方もぜひフォローしてください。お待ちしております。それでは、ただけいちのシネマプラネット第56回目放送、夕暮れのかすかな光、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ね、結構代々木というエリアにハマっております。ただけいちがお届けいたしました。どうぞ皆さん、熱中症に気をつけてお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.